レイニーチャンネル。こんばんは、スーサメレインです。2021年12月25日土曜日、メリークリスマスということで、今日はクリスマスの夜であります。最近ですね、スタンド FM、 もともとはね、このレイニーチャンネルってスタンド FM でやっていたんですけど、それをポッドキャスト化してからスタンド FM の方はしばらく放置していたんですが、最近スタンド FM の方でですね、ものすごく緩いコンテンツを朝始めました。朝はね、その日のね、今日はこんなことするよみたいな、どうでもいいようなお話をボソボソっと喋るっていうのをスタイフで始めたんですよね。なのでスタンド FM が朝のコンテンツ、ポッドキャストは夜のコンテンツっていう風にしようかなと、勝手に思ってまして、今日はこんばんはという挨拶でスタートさせていただきました。今後ね、ちょっとそういう住み分けをしていこうかなと考えておりますが、まあ夜のコンテンツだからって言ってなんか艶っぽいお話をするみたいなね、そういうことはありませんので、今まで通り聞いていただく方はお昼に聞いていただいてもね、朝に聞いていただいてもいいかなと思いますので、挨拶はこんばんはになっておりますが、あまり気にせずに、お楽しみいただければと思います。で、今日はですね、とある辞書を買ってきましたので、その辞書についての話題、まあ辞書全般についての、お話をしようかなと思ってますが、まあ辞書に全然興味がないという人もね、なんていうのかな、リラックスしていただけるような、緩やかなお話をしていこうかなと考えてますので、ぜひ終わりまで聞いていただけると嬉しいです。では今宵もひとときお付き合いよろしくお願いします。改めましてこんばんは、スーサメレインです。さて、今日はクリスマスの夜でありますけれども、今日日中ですね、本屋さんに寄りまして、国語辞典を一つ買ってまいりました。辞書界隈辞書界隈っていうのはどの界隈かよくわかりませんけども、辞書の愛好家の方々の間ではね、もうここ数ヶ月にわたって話題になっていた辞書、三省堂国語辞典の第8版が先週出ましたということで、先週のね、17日かなに、出荷されるみたいなことがですね、公式から発表がありまして、今週頭ぐらいには書店に並び始めたんではないかなと思うんですが、ちょっと行く機会がなくて、今日ようやくね、出向いて、札幌の三省堂書店に出向いて買ってまいりました。三省堂書店で三省堂国語辞典を買うというね、なんか由緒正しい感じがしますよね。まあ別にどこで買ったっていいんですけど、そういう感じで今日ね、買ってきましたので、辞書についてね、今日はお話していこうかなと思うんですね。で、皆さんね、辞書って、買いますかというか、そもそも紙の辞書、本になってる辞書をね、引くことありますか普段。私はね、物書きをやってますので、趣味でね、小説を書いていて、小説書きをするっていうのと、他にもエッセイのようなものを書いたりとか、コラムみたいなものを書いたりとかね、半ばお仕事で書くこともあったり、趣味で書くこともあったり、何しろ文章を書くことは非常に多いんですけども、そういう文章を書く人はね、割とその辞書っていうものに親しみがあるというか、日常的に使う道具だなと思うわけなんですが、そういう方でもね、紙の辞書を引いてますかっていうと、結構引かない方が増えてる 印象があります。で、そういう事情はありつつもですね、紙の辞書をおすすめしたいという感じがねありますので、まあ紙の辞書を引くには気軽に引いて、日頃からねめんどくさくならずに引くにはどうすればいいのかみたいな話をちょっと今日はねしていこうかなと思います。ちょうど今買ってきたばかりの新品の辞書がここにありますので、それを使いながら説明をしようかなと思いますね。まず新品の辞書はですね、買ってくると箱に入っておりますね。箱に入っていて、箱に帯がついています。で、まあ帯については売ってる辞書ね、ついてないやつもありますが、まあ、今回みたいにこの改訂版が出てすぐであったりとかね、そういうタイミングで買うと割と高確率で箱に帯がついています。で、まず買ってきたらですね、この箱、帯がついてる箱をまず外しますよね。そしたらこれはね、捨てる箱と帯はもういらないので捨てます。で出すとですね、ビニールのカバーをかぶっています。辞書がそのビニールのカバーもいらないので捨てます。これポイントです。で、まあ、辞書をね、辞書っていうのは引いてなんものわけですね。当たり前ですよね。辞書って引くもんだから、引かない辞書を持っててもしょうがないわけですよね。で、その、でも、なぜじゃあ辞書って引かなくなってしまうのか考えるとですね、めんどくさいからっていうのが多いと思うんですね。で、まあ、例えば、物書きの方でもね、ライターさんとか、そういう方でも紙の辞書、なかなか引かない方が増えてると思いますが、どうして引かないのかといえばですね、おそらくみんなめんどくさいって言うんじゃないかと思うんですよね。で、なぜめんどくさいのか考えると、まあ、理由はいくつかあると思うんですが、まあ、一番の理由はですね、手元にないってことですね。手元になかったら、それはめんどくさいから引かなくなっちゃうんですね。で、ちょっと考えてみると、今私はですね、パソコンをね、前に座ってこれを録音してますが、同じここの場所で物書きもします。で、そうするとですね、この書き物をしているその机ですね、椅子に座って書き物しますよね。まあ、スタンディングディスクの人はね、椅子には座ってないかもしれませんが、まあ、デスクの前にはいるわけですよね。まずその場所に立ったまま、そこに座ったまま、手の届くところに辞書がなかったら引かないですよね。これはね、ほぼ間違いなく引かないと思います。私でもですね、何か文章を書くのにね、このパソコンの前に座ってキーボードガチャガチャ打ってますよね。その時にパッと辞書を引く必要が発生した時、そのまま動かずに手に取れる場所に辞書がなかったとしたらね、本棚に取りに行かなきゃいけないってなったら、もう行かないと思うんですよ。ブラウザ立ち上げて検索しちゃうと思う。で、おそらく辞書を引かなくなってしまう多くの人はそういう状態にあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、座ったままね、その今書き物をしているその状態のままパッと引けるところに辞書がないっていう、これかなり大きいポイントじゃないかと思っていて、まずは手の届くところに置き場を作るということがものすごく大事だと思います。で、その次がですね、箱なんですよ。箱はだるいですねこのね、手の届くところに辞書あるんだけど箱に入ってるとするでしょ。そうするとそれをパッと手に取って箱から出さなきゃいけないですよね。で、ここまではまだいいんですよ。箱から出して調べますよね。で、用が足りた、箱に戻さなきゃいけないですね。これがだるいんですよね。だるくないですか。ちょっとね、私は想像しただけでもだるすぎて無理ですね。調べ物をパッとして終わったその辞書をですね、ポンって置けない、箱に戻して本棚とかいうかね、その手元の底に立てるというね、もうめんどくさいですよね。だから箱はいらないんです。箱はまず捨てる買ってきたら箱を捨てて、カバーを捨てて、剥き出しの状態にする。そうすると辞書が引きやすいものになります。で、 その次、買ってきた辞書をですね、まず箱を捨てて、次カバーを捨てたら、次にやることはこのね、本をなじませるってことですね。買ってきたばかりの辞書はですね、のりがいろんなところが硬くて、なんていうのかな、ぎこちない状態にあります。まあ、体で言うと寝起きみたいな状態、あちこち凝り固まってる状態にあるんで、ストレッチしてやる必要があります。で、まずですね、一番手前の、まあ、表紙の部分と一番お尻の表紙の部分を、喉のところからね、ぎっちりとですね、しっかりと開く。で、これをじんわりと力を入れて、しっかり180度まで開く。で、なじませるということをやります。で、次に、すべてのページのですね、この喉の部分、まあ、閉じてある根っこの部分ですね、そこの部分を本の喉って言いますけど、この喉の部分を、じっくり開くんですが、まあさすがに全部のページでやってるととんでもないページ数があるので無理でしょう。無理なんで、これをね、背中で立てた状態にして、前の方の、そうね、50ページ分ずつぐらいですか、前から50ページ開いて、次は後ろから50ページ開いてみたいな感じで、前後同じぐらいの量ずつこうね、開く。で、喉のところをこう開くと、最初買ってきた状態だと結構ね、メリメリメリって音がします。で、これは凝り固まっているからなんですよね。寝起きの体がね、凝り固まっていて、こう伸びとかするとバキバキって音がしたりとか、音がする人はだいぶ、まあ、年がいってるか運動不足かで、私はそういう感じなんですけど、それと同じでですね、この辞書もこう最初は凝り固まってるんで、この固まっているその糊の部分をね、伸ばしてやる。メリメリメリっていうのをしっかり伸ばしてあげて、で、それをですね、この前後にわたってやる。で、最後真ん中までね、やってきて、大体全体的にこう伸ばして、メリメリをですね、取ってあげると、まあ、ページの開き方がですね、開きやすくなります。で、手に馴染んできますね。で、こういう作業もすべて、そのビニールのカバー、最初についてるビニールのカバーを捨てた後でやるんですよ。で、そうすると、このね、しっとりした表紙がついてますんで、これの表紙を手で触れながらね、こういう作業をすることで、自分の手にこの辞書が馴染んでいくんですよね。で、まずここまでやる。買ってきたらまずこれをやるということですね。辞書はまず買ってきて手に馴染ませて、で、まあ箱とカバーはいらないんですって言って、剥き出しの状態ですぐ手の届く場所に置いておく。ここまでがポイントです。ここまでやればですね、辞書を引くことは大して苦じゃなくなります。で、辞書を引くことが苦じゃなくなってからが、なんだろう、物書きとしてのね、ステップアップだと思いますね。日常的に辞書を引くようになると、引くたびにね、偶発的な出会いがあるわけですね。ウェブ検索とかね、電子書籍版の辞書便利なんですけど、検索性が高すぎて、ダイレクトに自分の欲しい情報にたどり着けちゃいますよね。まあ、だから早いんですけど、偶発的に見つける、その、なんていうのかな、本来探していたのとは違うワードとかね、そういうことが、出会いみたいなものがですね、ほとんどないですよね。目的へのその直行性は非常に高くて、効率はいいんですけれども、意図しない回り道にいろんなアイデアが起こってたりする可能性がね、ありますので、実は紙の辞書を引くっていうね、この若干遠回りかもしれない、これがですね、そのもたらすメリットって意外と大きい気がします。というわけでね、辞書は、まあ、買ってきたら箱を捨てる箱を捨てて、ビニールのカバーは外して捨てる。そして手元に置いておくと。この、パターンをですね、ぜひ実践していただきたいなと思いますね。そうすれば 辞書を引くのはちっとも億劫ではなくなるような気がします。でこれはですね、実はお子さんがいらっしゃる方はお子さんの辞書に関してもこういうことを考えてあげた方がいいと思います。これはね割と重要なポイントですね。学校でもね辞書って多分買ってくださいって言われると思います。で持たせますよね。そうすると学校に持ってっちゃいますね。で家でね例えば漢字の宿題とかやるときに漢字わかんないこれはどういう字かなって言ったときに辞書があるといいよね。でまあ学校にね学校で買わされた辞書を学校に置いてたら家で調べられないからその状態は良くないですよね。だから家は家用のやつを買います。でもちろん箱は速攻捨ててビニールのカバーも速攻捨てます。でこれは学校に持ってってる辞書もやっといてあげてくださいね。まあもしかしたらね学校ではね箱に入れてくれって言うかもしれないですね先生は。でも私は全くそんなことは無視してですね箱も捨てちゃうしカバーも捨てちゃってます。で、まあ、子供はそのむき出しのままの辞書を持って行ってですね使ってますね。絶対ねその方が引くのが苦にならなくていいんですよ。いちいち箱に入ってると、まあ、箱から出すのはいいけど箱に戻すのがめんどくさいんですよ。で箱に戻してまた引くときまた出してまた戻してってなってくるともうそれがだるくなってきて調べること自体がね辞書引くっていうことはめんどくさいって思ってしまうので、ほんとね箱はなんかね諸悪の根源だと思いますね辞書にとっては。まずはもう箱を捨てるっていうところからですね。でまあうちなんかはですね子供が兄弟2人いるので2人それぞれに辞書を持たせますよね。で家でもまあ別々に使うので家にも2人分辞書を置いてます。でさらにですね先ほどね自分の話の時に言いましたけど、作業しているところにすぐ手の届くところに置いてなかったらもうだるいから引かないってなっちゃうので、その子供が勉強しそうな場所に辞書を置いとく必要がありますね。でまあそれぞれ兄弟の辞書は普段勉強しているところには置いてありますが、それ以外にも勉強する場所があるんですよね我が家の場合ね。で例えば私の仕事している机のその私の横のところの席に、まあ、子供がパソコンできるようなスペースがあるんですけど、そこに来て宿題やってたりすることもあるんですね。なのでここにも子供用の辞書を1個、置いてます。でまあここにはね私の机のところには私が使ってる辞書もいっぱいあるんで、何かしらでこうちょっと調べたいって言った時にはもう新明解貸したりとかね、もしています。すぐ調べられるようにね。でもちろん当然ながらそこにも全て辞書は箱に入った状態ではなくてむき出しで置いてあります。まあ箱に入ってると出さなきゃいけないし、ビニールかぶってると滑るし、いいことはないわけですね。でこういったことが極めて重要であると思います。なので辞書はまず買ってきたら箱とカバーは捨てるというね、まあ捨てないまでもどっかね手の届かないところに片付けた方がいいですね。まあ箱に入れる必要は全くないということで、むき出しの辞書を手の届くところに置きましょうねというお話でありました。はい。でまあ三省堂国語辞典は新しい言葉に強い辞書なんで、ぜひコラムなり、そういったものエッセイとかですね、そういったものを書かれている方は、手元に置いておくといいんじゃないでしょうかと思います。まあ、今日はこんな感じで辞書のお話でした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は極めて趣味的な辞書のお話を、させていただきました。まあね、紙の辞書っていうのは次第に売れなくなっているだろうなと想像するわけですが、まあ、作っている方々の情熱たるやですね、 半端ではないですね。で、まあ、三省堂の国語辞典を作っていらっしゃる飯間さんという方はですね、ツイッターをされてまして、飯間さんのツイッターでは割と三国の裏話が、ツイートされてるわけなんですけども、この第8版満を持してね、もう 7,8 年かけて改訂してリリースされましたって言ってね、皆さん買ってくださいねの後ですね、すぐもう次の話をしてますねこうやって世に出たばっかりですよ。まだ世に出たばっかりですけれども、もう次の改訂の時はここを改善しようみたいなことがご本人の中ではもう見つけられていてですね、もうね早速そういうことに取り組んでいるみたいなことをねおっしゃっていて、まあ、そういうのをね読んでいると、辞書ってねこう3000円くらいなんですよ。三国なんてこれ3000円くらい安いですよね。このなんていうのかな、かけられてる量の労力を考えるとね、これ3000円で買えちゃっていいのかっていうぐらいの本なんですよ。なので、もうね正しく日本語を使ってですね、正しいものを伝えたいっていうね、そういう思いを持ってものを書かれる方はですね、まあ、辞書ぐらいは手元に持って日々引きながらね、より適切な言い回しはないだろうかとか、そういったようなことをですね、検査していくっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、私はいろんなタイプのね文章を書きますんで、辞書もまあいろんなタイプのものを用意して、でいろいろ多面的にこう調べてね、同じ言葉でもこっちではこう書いてあるけどあっちではどうかなとかっていうことを、まあ、それが気軽にできるようにね、手元に手の届くところにいくつも辞書を、置いておいて、それを引き比べて文章をね、真似ていくわけですけども、そういうことをね習慣にしていくと、いいのではないかなと思ったりしています。やっぱりね紙の辞書から得られるものっていうのはね、決して小さくないような気がしていますね。ということで今日は辞書のおすすめのお話でした、また、そうですね週1ぐらいでやっていきたいなと思ってますが、そうなってくると次回あたりはですねもう年が明けてしまう可能性がありまして、明けましておめでとうってことになるかもしれませんので、今日はこれを言っておくか、皆さん良いお年をという感じですかね。はい、ではこの辺で失礼しようと思います。また皆さんが穏やかな時を過ごせますように。